それでは本日の聖書箇所を拝読します。第二列王記13章の1節から9節まで、新改訳聖書の旧約聖書の601ページです。第二列王記13章1節から9節まで、新改訳聖書の601ページです。ユダの王アハツヤの子ヨアシュの第23年にエフーの子エホアハーズがサマリアでイスラエルの王となり、17年間王であった。彼は主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪を犯し続けて、それをやめなかった。それで主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がり、主は彼らをアラムの王ハザエルおよびハザエルの子ベンハダテの手にいつまでも渡しておられた。しかしエホアハーズが主に願ったので、主はこれを聞き入れられた。アラムの王の虐げによってイスラエルが虐げられているのを見られたからである。主がイスラエル人に一人の救い手を与えられた時、イスラエルの人々はアラムの支配を脱し、以前のように自分たちの天幕に住むようになった。それにもかかわらず、彼らはイスラエルに罪を犯させたヤロブアム家の罪を離れず、なおそれを行い続けた。アシュラ像もサマリアに立ったままであった。またアラムの王が彼らを滅ぼして打刻の時の陳のようにしたので、エホアハーズには騎兵50、戦車 10台、歩兵1万だけの軍隊しか残されていなかった。エホアハーズのその他の 業績、彼の行った全てのこと、およびその功績、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。エホアハーズは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をサマリアに葬った。彼の子ヨアシュが代わって王となった。以上の方から広川和之先牧師により、主は願いを聞き入れられたと題しまして説教いただきます。
皆様おはようございます。町に人の行き来が以前よりは戻ってきたような感じがいたします。もう皆様今朝ですね、少し肌寒い感じでお迎えになったのではないかと思いますけれども、季節の変わり目、皆様の体調がですね守られていきますようにお祈りをいたします。また吉永姉妹から息子さんの高志さんへの腎臓移植手術、先週の火曜日にかなり長い時間をかけて行われましたけれども、無事成功し、そしてこの高志さんの移植された腎臓がですね正常に機能しているという大変嬉しいニュースがございました。皆様のお祈りをですね本当に心から感謝を申し上げますと同時に、主に守ってくださったことを感謝し、皆を褒めたたえてまいりたいと思います。一言お祈りをいたします。天の父なる神様、共に集いあなたを礼拝できる恵みと特権を心から感謝をいたします。 私たちをこの地上において命を与え、そして私たちの日ごとの歩みを支え導いてくださっていることを覚えて、あなたの皆を褒めたたえます。今日私たちは一週間の旅路を終えて、この場にあなたを礼拝するために集ってまいりました。一人一人体の弱さ、また霊的な飢え渇きを持って集っております。一人一人の体を癒し、心を励まし、そして霊に満たして、新しい週も主にあって置かれたところで励み、またキリストを証ししていくことができるように助けてください。また先週火曜日には吉永清子姉妹から息子さんの高須さんへの腎臓移植手術、無事に守られて成功したことを心からありがとうございます。術後の回復が守られ、そして、健やかになっていかれるようにお二人をそれぞれ顧みてください。またこのことを通して、神様、あなたが私たちの祈りを聞いてくださり、また良き導きを与えてくださったことを感謝いたします。とこしえまでも主に栄光が表されますように。しばし聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っております。一人一人に必要な神様のメッセージをお与えくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日はですね、この先ほどお読みいただきました第二列王記13章1節から9節までを学んでまいります。この南ユダ王国のお話が12章に突然入ってまいりましたけれども、また13章はイスラエルの北王国の話に戻ります。F 王朝の初代の王様になります、 F 王様が亡くなって、そして息子エホアハズと呼ばれるですね、この息子が2代目の王となり、17年間王として統治をしたとあります。彼はですね、父エフと同様にですね、このヤロブアムの罪というのはですね、この北王国の初代の王となりましたヤロブアムがこの設置をいたしました2体の金の子牛の像、この像をですね、主なる神様なんですと、誠の神様がこの金の子牛ですというふうに言いまして、北王国のですね住民たちはエルサレムまでわざわざ行かなくていいんですよ、ここで主なる神様をですね礼拝できますよというふうにいたしました。その金の格子をですね神として崇め使える、その罪がこのヤロブアムの罪であります。彼も父は同様にそのようにしたわけです。そしてそのことに対する主なる神様の怒りによってですね、イスラエルは隣国、北に位置します隣国でありますアラムの国からの、この侵入者、アラム軍のですね侵入によって絶えず悩まされ続けていきました。しかしながらですね、このエホアハ像は神様助けてくださいとへりくだって主に願ったので、主はこれを聞き入れられたとございます。4節の後半にはですねこうあります。アラムの王の虐げによってイスラエルが虐げられているのを見られたからである。神様はですね、イスラエルの神の民が 確かに自らの罪ゆえに苦しんでいる姿を見たときにですね、見るに忍びないというふうに思われたのでしょう。そこで具体的なですね、名前は記されておりませんけれども、五節、主がイスラエル人に一人の救い手を与えられた時とあります。これはもちろん預言者でもなく誰かというのがよくわからないんですけども、とにかく神様はですね、助けてを与えてくださって、この、アラム軍のですね、この圧迫から解放してくださったということです。これはですね、主なる神様の一方的な恵みによるものでした。それはですね、この箇所どこを見てもですね、この時にエホアハズ王がですね、ああ私は間違っていた、金の格子を礼拝してはいけないんだ、目に見えない誠の神様を礼拝することこそが私に求められていることなんだと、罪を悔い改めたということは一切書かれていないんです。ただイスラエルの人々が苦しんでいる、その姿をご覧になった神様が深い痛みを覚えられて、ああこれは助けてあげたいと、その神様の愛によるものでした。神様の恵みによってですね、助けが与えられて救われた王だったわけです。しかしながら相変わらずですね、金の子牛を神として崇め続け、偶像の礼拝、偶像を礼拝する罪からは離れませんでした。そのために結果として主なる神様はイスラエルを本当に弱くされた。それはここに記されているように7節にありますね。エホアハズには騎兵50、戦車10台、歩兵1万だけの軍隊しか残されていなかったと書いてあります。ですから軍隊が弱体化をしたというふうに記されているわけですね。せっかく主なる神様がですね、一方的な恵みによって良くしてくださったんです。しかし罪からエホアハズ王は離れない。そのことはみすみす自分で神様の祝福を、捨ててしまったというふうに言うことができるでしょう。私たちはですね、この今日の聖書の箇所からですね、大切なことを知ることができます。それは聖書の中ではもう皆様もよくご存知の通りですね、主なる神様という方のご性質は慈しみ深く恵みを豊かに私たちに与えてくださるということが記されております。その神様の慈しみと恵みというご性質がこの箇所でどのように表されているのかを見ておきたいと思います。もともとの旧約聖書が書かれたのはヘブライ語です。このヘブライ語で慈しみという言葉の意味は、惜しみなく良いものを与えられる神様の好意を意味する言葉です。 また恵みという言葉の意味は一貫して変わることのない神様の愛、あるいは永遠の愛、不変の愛というふうにも言われますけれども、それを表す言葉が使われております。エホワ像が金の格子を神として礼拝する罪を犯し続け、民も王に倣って同じようにしていたために、神様の怒りがイスラエルに対して向けられました。そのためにアラム軍によって大変な苦しみを味わうことになりました。その苦しみの中で王は神様にへりくらって助けを求めたところ、慈しみ深く恵み深い神様はその願いを聞いてくださいました。主なる神様という方はどんなに悪を行っているものでも神様の前にへりくだって助けを求める者に助けの手を差し伸べれて行かれるお方でいらっしゃるということがわかります。事実神様は一人の助け手をイスラエルに送られ助けてくださいました。まさに主なる神様という方は慈しみと恵みに富んでいらっしゃるお方です。しかしエホワハ像は偶像礼拝から離れて誠の主なる神様の方にを礼拝し仕えていこうとはしませんでした。このためにイスラエルは国として弱くなっていきました。せっかく主なる神様が王の願いに応えてイスラエルの人々に良くしてくださったのに、彼は誠の神様のみを崇め仕えていくことをしませんでした。王の切なるですね、神様に対する祈り、助けてくださいという祈りはですね、苦しい時の神頼みに過ぎなかったということです。また喉元過ぎれば暑さを忘れるのようです。苦しい時にですね、神様から受けた慈しみと恵みもやがてその問題が解決してしまえば忘れてしまう、それがエホワズの生き方でした。振り返って私たちの信仰はどうでしょうか。苦しい、つらい、神様に助けてくださいとお願いをする、神様聞いてくださいます、神様はそういうお方なんです。でもただ苦しい時の神頼みに過ぎなかった、あるいは喉元過ぎれば暑さを忘れる、問題がですね解決した、よかった、あじゃあまたっていうですね、元の黙阿弥と言いましょうかね、やっぱり自分自身の生き方をもう一度ですね変えていく、より神様により頼んで生きていこう、そういう生き方に転換をしない、そういうところはないでしょうか。慈しみと恵みに富む神様、それは私たちが苦しい思いをする、つらいな、しんどいなと思う、その中からですね私たちが心から神様に助けてくださいと求めるときには必ずその願いに応えてくださるお方なんです。問題は何かというとですね、神様の態度にあるんじゃないんです。問題は 私たちがその神様が示してくださった慈しみと恵みに対してどのように応えていくのか、その点が一番大切なことです。エホアハ像のようにですね、私たちが神様が望んでいらっしゃらない生き方をしていくときにですね、神様の怒りを買うことになりますけれども、神様の怒りというのは人を正しい道に導くことであって滅ぼすためではありません。神様は人を切って捨てる、見捨てる、そうではなく、神を崇め、神を第一として歩んでいくものとなることを心から願って、私たちに怒りを発せられるお方でいらっしゃいます。私たちはエホアーズと違って、あなたは私によくしてください、しかもそれは変わらないんです。その神様をですね、まことの神様として崇め、信頼し、そして仕えていく、その道を進んでいきたいものです。詩編103編の2節にはこうありますね、有名な聖句、我が魂よ主を褒めたたえ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。そして5節には、あなたの一生を良いもので満たされる、あなたの若さはわしのように新しくなるとあります。主なる神様は慈しみ、そして恵みに富んでいらっしゃるがゆえに、私たちがですね、この地上に生きている限りには良いもので満ち足らせてくださるお方なんです。私たちの朝目が覚めた時、命が与えられていること、自分自身ですね、この地上に生きている限りは必ず働きというもの、あるいはあなたでなければ成し得ない役目というものが与えられています。そしてこの地上で生活をするときに必要なものは必ずあります。そしてそれらを備えてくださいます。数え上げればキリがないでしょう。またですね、病を得た、あるいは課題に直面するということを通して、私たちは自分の弱さ、力の限界を思い知らされて、主なる神様により頼んで歩もう、そういうものにされてまいります。また悩み、気落ちしている私たちの心を若返らせて新たにしてくださいます。私たちは慈しみ深く恵みに富んでおられる神様に、これまでもよくしていただきました、また現在もよくしていただいていることをですね、感謝して、今週もですね、主の皆を褒めたたえて歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。慈しみと恵みに富みたまおう天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。私たちの日ごとの歩み、あなたは必要の一切を備え、私たちの歩みが良きものとなるように絶えず配慮をし導いてくださっていることを覚えて、あなたの皆を褒めたたえ感謝をいたします。 どうぞ今週もその神様からいただいてきたもの、また今もいただいているものを数えながら主に感謝し、あなたを褒めたたえて歩んでまいりたいと願っております。お一人お一人の兄弟姉妹たちの今週の歩みを豊かに祝福し、また課題に直面している方々、病を得て苦闘している方々を慰め励まし力を与えてください。特に先週手術をお受けになりました吉永姉妹、また息子さんの高志さん、お二人の術後の回復を守ってくださって、順調に回復をしていくように導いてください。そしてあなたの皆がこのご家庭の中で褒めたたえられていくように導いてください。感謝をし、主イエスキリストの尊い皆を通してお祈りをいたします。アーメン。